ということで、週刊少年ジャンプ2020年第19号において、柴田優作先生、ジップマン、びっくりびっくりが最終回を迎えました。
そうですね。
はい。ということで、このポッドキャスト番組では、1周年、連載1周年を迎えずに終わった連載作品に関しては、ジャンプ本市場で人気投票が行われないので、何か打ち切り追悼番組をしようという企画を行っているんですが、今回はジップマンに関して、まあ、人気投票はやめとこうかなと。
そうですね。
まあ、敵役とかも入れれば、10人くらい、こう、思い出せはするんですけどね。
そう、ただ敵役、名前がガチでないんでね。
そうですね。なかなか、敵の個性もなかったりもしますし、10人揃えるとちょっと数合わせが多くなってしまうのかなという感じもありましたんで、まあ今回は、まあそれとは別の方向の企画として、そして何よりも、僕はジップマンに関して、これをやらなければならない気がしてたんですよ。
あ、何ですか？
ジップマンの謎ですよ。
まあ、謎はだいぶ散らばって回収されない方が多いですからね。
そうですね。ジップマンの謎を追えという、そういった最終回打ち切り追悼番組をやっていきたいと思います。
はい。
形式としては、まあ、お互いにあれ何だったんだろうっていう点を言うんで、それに対して何だったんだろうねって賛同して終わりです。
はい。
という企画なので、ミスさん何かありますか？気になってる点。
ああ、もうやっぱり、チェアマンの目的って何だったんですかねっていう。
一応軽く読み返したりもしたんですが、やっぱり魔法少女男、魔法少女ジップマンが現れた時に語っていたのは、人々がありの姿のままでいられる世界、それを否定する人たちを倒すっていうのが、一応なんでしょうね、クラブジップダウンの目的だったらしいんですよね。
まあ、わからなくはないんだけどさ、まあ、他の人をさ、こう、うわーって言ってさ、食べたりするじゃないですか、野良スーツが。
そうですね。
ね、なんか、四天王みたいなのがブワーって出てきた時に、スーツが投入されてさ、いろんな人が食ってるみたいなシーンとかあったじゃないですか。
ありました、ありました。
あれって結局何だったのかなって思ったけど、あれって要は、じゃチェアマン的にはプレゼントみたいなもんだったの？みんな理想の姿になれよう、なれようっていう。
いや、おそらくそうだと思いますね。
それはでもいいことなんじゃないですか。
まあ、最終的に、幸四郎くんがやってることも近いっちゃ近いですけどね。
そう、だからさ、結構さ、最終回を見てさ、あれっていう、なんか結局スーツ利用してるんだったら、あれ？やっぱり、あれじゃない、なんか最終、むしろさ、最終回でさ、このさ、幸四郎くん、あなたが黒幕と言われていますけども、みたいなこと、質問されるじゃないですか、インタビュアーに。まあ、疑われてるというかね。これ見てさ、俺やっぱ、あれ、幸四郎くんやっぱり黒幕だったんじゃねえのって気がちょっとしちゃったんだよねっていう。
確かに、ある種、まあ、大義名分としてチェアマンが言っていた人々がありのままの姿でいられる、なりたい自分になれる世界というのは、幸四郎くんが実現した世界にちょっと重なるところはあるのかもしれませんね。
だから、あれ、むしろチェアマン倒されたけど、チェアマンの目的果たされてんじゃんっていう感じがちょっとあってさ、ちょっと背筋がゾクってなったんですよね。
確かに、そうですね。その点、ちょっと、そう捉えられてしまうのは、チェアマンのその人々がありのままの姿でいられるようにっていう、その希望のそもそものきっかけが何なのかわかんないからですよね。
そうなんだよね。
いや、本当チェアマンの正体は謎なんですよね。
そう、結局、わかんなかったし、まあまあ、なんか、幸四郎君がなんか宇宙から来た生命体じゃないかみたいな話とかしてましたけどもね。
はい。
まあ、そういった説、なんか、俺ら先週さ、実はあれは未来の幸四郎君の子供だったが、黒幕なんだよ、みたいな話とかしたけどっていう。よた話でっていう。
そう
だから、あれ、もうちょっとなんか、あれ？もしかしてっていう気が実は俺の中でちょっと今回この企画をやる前からいろいろ考えた結果、こう、湧いてきてるんだよね。思いがっていう。
ああ、やっぱり未来から来た説ですか？
あとだから最終的にね、チェアマンはあくまで装置なんですよ。未来から来た？
はいはい
人
はい。
々の願望を叶えたい装置なんですよ。まあもしかしたら宇宙人の気まぐれかもしれないけども。
はいはいはい。
ただ、やってたスーツを配ってっていうところに関しては全部幸四郎くんの計画だったんじゃないかっていう。だってそもそもおかしいじゃないですか。だってさ、幸四郎くんはさ、スーツをまとった時にさ、みんなスーツをまとうわけだ。スーツが、姿が理想の自分になるわけじゃないですか。
はいはいはい。
でも幸四郎くんはさ、あえてさ、中身がいなくなるっていうさ、作中において唯一のことになってるわけじゃないですか。
そこがすごい謎なんですよね。
ただ、それが、なんか俺はでもね、なんか最後の方でさ、結局、孔子録の目的は何だったんだろうっていう、まあもちろんさ、ことを考えた時にさ、かなめくんと一緒になりたかったっていうことをもしかして目的とするんだったらさ、
はいはい、はい。
それがあれだったんじゃないかっていう気がすごいしてるんだよね。要はさ、要はさ、ジップマンになりたいとかじゃなくてさ、俺がかなめくんに切られたいが、孔子録の望みだったんだよ、きっとっていう。
ああ。ああ。なるほど。
うん。
確かに。いや、今回本当に読み返してみても、なんか、上級会員とかお試し会員とかその辺違いがあるのかなとかいろいろ思ったんですが、結局どのランクの会員においてすらも、基本的には中に人がいるんですよね。ランクに関係なくみんな中に人がいるんですよ。で、まあ、孔子郎くんの回想を聞くと、というかまあ他の人はなんか勧誘されたようなことを言ってたりもするんですけどね。でも、孔子郎くんに関しては、ある夜突然、スーツに襲われて取り込まれたら、自分の意識がスーツに乗り移っていて、で、肉体は脳死状態で倒れていたと。
うん。
そもそもに言ったら、あのスーツ、もともとあの形なんですよね。
そういうことだよね。
他の人は、それぞれに応じた形に、姿が変形してるのかなという感じがありましたが、孔子郎くんはもともとあの格好のスーツに食べられてああなってるんですよね。
うん。
何もかもが特殊なんですよね。
そうそうそう。で、そう考えたときに、孔子郎くんが黒幕説っていうのを押すとさ、もともとほら、だから、俺たちジャックマンになりたいみたいなさ、
はいはいはい。
兄弟で同じ夢を描いたジャックマンになりたい。で、ジャックマンみたいな格好のスーツっていうあれがあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、結局それにこう、まとったっていうか、だから、なった時にだから、もともとから、あれは自身も、だから、孔子郎くんが黒幕であるということを考えれば、ジャックマンっぽい見た目のスーツを作ったっていうことも、納得できるし、
はいはいはい、
結果として彼自身がジャックマンになる、孔子郎、かなめくんに着られるためのスーツになるんだっていうのも、孔子郎くんの目的、もしかしたら、に即してるわけじゃないですかっていう。
いや、本当にその通りですね、確かに。
チェアマン自体は、もしかしたらその、まあ、宇宙生命体だけど、孔子郎くんに取り付いたことで彼の目的を叶えるための装置とかしたんじゃないかっていうね。
ああ、なるほど。いや、確かに。いや、僕の解釈としては、一応チェアマンとしては、その、孔子郎くんはもともと死んだ時に、その死が、その死によって、世界の科学技術のその進歩が、50年遅れると言われた男なわけですよ、
うん。
もうこれまでの歴史上にもいない、この先にも生まれないであろう天才。彼の死によって世界の技術は50年遅れるだろうと言われているぐらいの天才で、チェアマンはやっぱり最後のその敵のジップマンを作るときにも、この世界の守護者としてそれを作ってるわけですよ、
うん。
チェアマンの体現するみんながありのままの姿でいられる世界っていうのを守護する守護者として、まあ、実際にその防衛のための戦力かもしれませんし、朝廷のための、まあ、その警察力的なそういうところもあるのかもしれませんが、そういう守護者として作った。もともとそのつもりで、孔子郎くんをスカウトする意味で、専用のオーダーメイドのスーツで捕獲したっていうところまでは僕は解釈したんですよ。でもそれだとやっぱりその肉体がバラバラになってることとか含めて、あと、うん、まあ、自由意志がある。勧誘がない。まあ、いろんな意味で、まあ、特例がいっぱいあるっていう点が謎でしたが、確かに、孔子郎くんの願いを叶えるイコール、要くんとの合体っていう風に解釈すると、すべてが、つじつまが合いましたよ。
ほら、俺もちょっとこの考えに至った時にさ、やばく、これちょっとやばくないみたいな。
いや、でも、僕は、その、チェアマンと孔子郎くんの願い、どっちが先か問題、どっちが主か、従かっていうことで言ったら、僕はやっぱりチェアマンがもともと主として動いていて、で、あくまで、そのチェアマンの理想の世界の守護者として、世界一の天才孔子郎くんを味方に引き入れよう。調停者にしよう。と思った時に、じゃあ孔子郎くんの願いを叶えたスーツを作ろうと思った結果、合体型になったっていう形で。だから、そもそもの動機の発端は、やっぱり、チェアマンの側にあるとは思ってるんですけどね。
はいはいはい、なるほどね。その辺は本当、チェアマンが何も言わずに死んでったからね。
そうですね。
なんかヒント残しててくれば、いろいろ妄想も膨らんだんだけどっていうところだよね。
いやー、でも確かに、孔子郎くんが、後に、チェアマンを作り出して過去に送り込んでもおかしくはないですからね。
そうそうそう、だから、あれ、だから、本当に、って、50年、 ね、損させる男なわけですから、大天才なわけですから、
はいはいはい、
今は無理だとしても、その、ね、50年後くらいに本当に幸四郎くんが作り出したのがスーツでさ、同時にタイムマシンみたいなのも作ってて、ああ、俺の人生、要と一緒になりたかったな、そうだ、その夢を叶えるとは今だって言って、このスーツを過去に送ったっていうね。
はいはい、
いうのもあり得るんじゃないかなと思ってるんだよね。
いやー、いきなりこんなに確信に迫るとは思わなかったですね。
いやー、だから、そう考えるとなんかすごいこの業の深い、ある意味では悪が勝ったみたいな。
確かに、言う、そのめちゃくちゃ欲望を叶えた話ですよね。いろんな人に迷惑をかけながら。
そうそうそう。とは思えるかなと思いつつね。あとは、まあ、なかなかやっぱ、ジップ、まあ、やっぱジップマンっていうタイトル自体がさ、結局その、ジップアップ、ジップダウンみたいなさ、その、感じだったけどさ、最終回のさ、はいはい、やっぱテーマでさ、こうデコボコの二人が一つになるみたいなところが、実はテーマだったんだみたいな演出するじゃないですか、最後のところで。
まあそうですね。一応読み返すと、最初にジップマンという名前をつけるときも、二人が合体して、ジップマンだって、ちょっと今回と同じような小回りで表現してたんで、一応最初と最後には示してるんですけどね、そのテーマは。
うんうん、そうだね。まあ、だから、逆に言うとでも、この、お二人がジップマンだっていうのと、この、今までそのチェアマンとかやったらなりたい自分とかのあれとかって、あんまり相関性がないわけじゃないですか。
まあ、なりたい。
なりたい自分に変身するというかさ、変身願望とさ、ジップっていう。でも逆に言えばその、人と繋がりたいとか願望だって考えれて、ジップマンっていうことを考えればね。お、はいはい、これまたこの、幸四郎くん黒幕説を補強するネタになるんじゃないかなと思ったりしてるんだけどね。
ああ。でもそこは別に黒幕じゃなかったとしても、願望を叶えるっていうチェアマン側の姿勢で言ったら、そのあくまでチェアマンの配下の一人としてでも、合体っていうテーマに結びつくのは自然な気がしますけどね。うん、
はい。まあ確かにね。まあまあまあ、とりあえずちょっと、チェアマンの目的を考えてったら、まあ俺はなんか、幸四郎くん黒幕説は意外とあり得るんじゃないかなっていうふうには思ったってことだね、最終的な結論としては。
まあ確かに、そこに大きな違和感はないんですよね。
うん。
まあ、なるほど。いや確かに、いや、いろんな疑問が本当に評価しましたよ。
はいはい。ありがとうございます。
いや、実際、だから本当に、またちょっと繰り返しになっちゃいますが、まあまとめる意味でも、本当に僕はチェアマンが幸四郎くんを特殊なジップマン、特殊な会員として目をつけたから、そういう何か特殊なスカウトの仕方、特殊なスーツへの取り込み方になったっていうところまでは想像したんですが、なぜそれがああいう形になったのか、こういう結末に結びついたのかっていう点がすごく謎だったのが、確かに、金目くんとの合体願望で全てが、本当に全てが幸四郎くんの、幸四郎くんの欲望が勝ったんですね。
欲望がね。
いや、まあ、
ある意味
で最終的には一応別々の体で二人の兄弟として結ばれましたが。いや、でも最終的には完全に一つの体に、二つの心になりましたからね。
うん。
魂の語らいしてましたからね。
そうですね。
いや、本当に、幸四郎くんの願望成就のお話だったんだってことがよくわかりました。
いやなんか、やばいな、謎解けちゃったから終わったわ
もうですね、他特に謎ってないかもしれませんね。
いや、まあ、まだあるぞ、なんだっけ、クラブジップダウンとは何なのかみたいな。
そうですね。
話とか。
クラブジップダウンに誘われた、まあ、暗い女の子もやっぱり、その会員に誘われる可能性はあったんですよね、きっと。
そういうことだよね、きっと。
やっぱああいうなんかうつうつとした社会に対して何かしらの不満が募ってるような人っていうのを引き入れてたんだなっていうのはなんとなくわかりましたね、あれで。
そうだね。
で、まあ、クラブジップダウンっていうきっとクラブか銭湯かはわかりませんがあったんですよ。
うん。
建物が。
そうだね。あれほんと、なんでみんなあれ風呂入ったんだろうね。
面白かったですけどね。
うん。
で、読み返すとびっくりするのが、やっぱりあのお風呂のところで勇者のキャラクターが、あの映像に映っているチナちゃんを目をつけて、彼女こそ俺のパーティーにふさわしい。じゃあ人間の姿でモシャスで行くぜ。みたいなことを言って引きなんですよね。
そうだね。あれ、トワルトさん、モシャスは何だったっけ。
いや、僕もモシャス、あれこれ、こんなこと言ってたっけ、それモシャス、これ結局どうなったんだろうと思ったら、その後、カナメくんが、喋るの苦手な女の子と仲良くなってる後に、校舎が変形するときすでに 勇者が校舎の中にいて、教室に立っていて、腕の中にチナちゃんがいるんですよ。
うん。
つまり省略されただけでちゃんとあの間に模写で捉えてたんですよ。
そういうことだね。そこなんかカットしてほしくなかったね。勇者のその元々キャラクターにも関係してくるとこだったろうからね。それ見たかったよね。
そうなんですよね。人間形態で行くぜって言ってるときに、ちょっと、やっぱりそのスーツの顎の部分、隙間の部分から人の顔がうっすらと影が覗いているっていう描写があったんで、一体どんな正体なんだろうっていうのは思わせてましたからね。
うん。
まあ、まあまあまあ。ただまあ、確かに、どんな人であれ、結果は変わらないですから。
まあでも、本当よ、なんだろう。勇者のさ、校舎を割る技術ってあったじゃないですか。
はいはい。
地下要塞が現れるって。
はいはいはい。
でも明らかに勇者の能力を超えてるよね。
あれも。
あれはだからチェアマンからやってくれたんだっけ？
そうですそうです。あれ、もう読み返したらちゃんとそう言ってましたよ、勇者。
うん。
校舎が変形した時に、わー、すごい。確かに僕の書いたデザイン画の通りだ。チェアマンすごい、みたいなこと言ってるんで。やっぱりチェアマンからもらったんですよ、あれは。
はいはいはい。なるほどね。いやー。本当にだからな、省略しない物語見たかったんだよな、ジップマンっていう。
クラブジップダウン編、幻のクラブジップダウン編ですよね。
そう、幻のクラブジップダウン編ね。
多分そこで人間形態とかとも絡みがあったと思うんですけどね。
そうだね。女の子が実は勇者だったっていう。それはないか、さすがに。
いや、可能性はありますし、きっとそういうクラブのところで、カナメくんがそのジャックマン好き、特撮ヒーロー好きっていうのと、ゲーマーの男の子の間でちょっと心の交流みたいなのがあって、こう、繋がれるかも、俺たち似てるかもっていうところがありつつ、どっか一点で食い違うところがあって、周りを否定するか、周りを肯定するかみたいなところで、その社会性のところで食い違うところがあって、もしかしたら友達になれたかもなみたいな感じであの展開につながるんですよ、あれは。
はいはいはい。それは熱いですよね。魔王になって倒しちゃうっていうね。
そうですね。だから、友達になれるかと思ったのに、お前は結局魔王に、みたいなことを言いつつ、カナメくんは実は違うんですよ。もう勇者からしたら魔王に見えますが、カナメくんはあくまで友達として止めに行くんですよ。だから、その、ゲームの外にも世界は広がってるんだぞっていうことを伝えるために、カナメくんは最後勝つんですね。
なるほどね。やばい、見なかったね。
そんな話が全て省略されてましたが、きっとそんな話だったんだなってことが今にしてわかりますよ。
そうですね。いや、はや、まあまあまあ。あとは、そうですね。気になる謎というかね。本当に。まあ、ジップマンでやっぱ印象のことは 3D プリンターですかね。
なんか、あれを 3D プリンターっていうなら、ジップマンたちの使ってる能力はほとんど 3D プリンターですよね。
そうそうそう。なんかすごい 3D プリンター万能説がすごいこの漫画あるなって思ったね。
まあ、すごい物体を生成しまくりますからね。
逆に言うとな、ほんと 3D プリンターっていう概念のおかげでな、大体説明できちゃうもんでな、意外と謎が少ないかもしれないな、ジップは。
まあ、技術的には確かに、あのゲームデストランディングがカイラルプリンターで全て説明するようなものですね。
そうだね。
出力するから OK っていう。感じだったりしますんで、まあまあ確かに 3D プリンターっていうのはいい表現でしたよ。
うん。
今風ですしね。
今風だね。
最新とは言わないですけど、今風でした。
うん。
といった感じで、まあ、ここまですっきり謎が解けるとは。
よかったね。
本当ですね。やった甲斐がありますよ。まあ、うん、確かにチェアマンの出自に関しては、ちょっと、これという確信に至るような感じはなかったですが。でも、チェアマンの出自以外のところに関しては、チェアマンが何をしようとしたのか、そしてその結果、コウシロ君にどうしようとしたのか、なぜコウシロ君だけ、ああ、特殊な目にあったのか、カナメ君とこうなってこうなって最終的にこういう世界になったのか、すべてわかりましたね。
うん。いやー、やってよかったですね。
いや、本当に大変、ジップマンという作品のポテンシャルに気づかされるようなツイート、本当の意味でツイートになったんじゃないかと思います。ということで、柴田先生、まあ、ストーリーとかキャラクターに関してはもっとこうであればいいなみたいな希望がいろいろあったりはしましたが、でも結構僕はビジュアル的なところとか絵面的なところ、なんでしょうね、技の見せ方とか、そういうところに関しては、普通に見応えのある感じがして好きだったんですよね。
いや、そうです。アクションシーン、特にキメゴマとかめっちゃ生えてたから良かったと思いますからね。
はいはい。なので、で、本当に今回軽く、まあ、ジャンプラス、電子版で過去の文読み返したときに、第一話の開きカラーで巨大なロボットにこう飛びながらジャンプしながら立ち向かっていくジップマンっていう絵面は本当にかっこよかったんで、いやー、この力を何か本当に愛せるキャラクターとかに乗せて見せてくれたら、ものすごい魅力的な漫画になったんじゃないかなという感じがしましたよ。
そうですね。なんで本当に次の、まあ、本当にすごいバッチリ合うテーマでね、頑張ってほしいなって思いますね。
いや、本当に。いやー、ということで柴田先生の次回作は本当に楽しみな感じなので、まあ、ぜひジャンプに戻ってきていただけたらなと楽しみにしております。
はい。
では、ジップマン最終回の感想はまた本日の感想の方で語っていきます。